第3章、台所を整える。3、甘みの種類と選択。今回は子供の食卓にとって大切とされる甘み、そしてそういった甘さの種類などについてお話ししていきたいというふうに思っています。この甘みなんですけども、子供の食卓に甘みが大切だっていうお話は何度もしてきたと思うんですけども、その中で質の良い甘み、そういったものが求められるっていうお話もありました。じゃあその質の良い甘みっていうのは一体どういうものなのか、甘みっていうのは一体どういうものがあるのか、そういったことについてもお話ししていきたいんですけども、まず甘みというとやっぱり砂糖っていうのが思いつくと思うんですね。で、砂糖っていうのもいろいろあって、まあ一般的にこの白い精製砂糖っていうのはじゃあどういう性質なのかっていうふうに考えると、精製された砂糖っていうのはもうこの生きていたね、砂糖キビだったり、天才糖大根だったり、そういったところからどんどんね、精製されていってます。様々なプロセスや化学処理を経て、真っ白な結晶の状態になってるんですね。つまりもうその状態では生命のない無機質な状態になっているっていうふうに言えるんです。なのでまずその命のある食べ物じゃないっていうところがまずこの砂糖の性質であります。でまたこの砂糖っていうのはじゃあ一体ねどういうふうになってるかっていうと、単糖類とね二糖類多糖類っていうのをお話聞いたことあるかなと思うんですけども、そういったふうに分類できます。単糖類っていうのは簡単に言うとすぐに血糖値を上げる。体の中に数分でこう取り込まれてしまう。そういったものがあります。で、多糖類っていう風になると、今度は体の中でゆっくりと糖にね、変化していくものなんです。なので食べた時にあまり甘みは感じません。ゆっくりと体の中で消化のプロセスを経て、そのでんぷん質とか、そういったものが糖に変わっていく。それが多糖類なんですね。こちらは血糖値をゆっくりと上げるという性質があります。この血糖値を上げる速度、それが子供の体にまず大きな影響を与えます。血糖値を急激に上げていくと、その時にはね、わーっと元気になるんですけども、それがまた急激に落ちた時には、そのリバウンドというか、差が激しくなってきますよね。そういったことがまあね、たまにであればいいんですけども、それが常になってくると、体の中でこの血糖値を下げるために働いているのは膵臓なんです。膵臓っていうのは体の真ん中にある臓器でしたよね。そこの力がだんだん弱ってしまう。よく言われる低血糖症っていうようなね、体がいつもだるいとか、午後になると眠くなるとか、やる気が起きないんだとか、そういったいろいろな症状を起こすのがこの低血糖症なんですけども、そういった症状が後々ね、出てくるっていうようなこともあります。もちろんね、たまにそんな砂糖を食べたぐらいでならないんですけども、つまりはその増殖していくときに、甘みっていうものを捉えていくときに、そんなに急激に血糖値を上げるようなものを常に食べるっていうのは、体に負担がかかるってことは覚えておかれるといいのかなというふうに思います。で、またこの糖分っていうのは、先ほど言ったように、単糖類っていうのはすぐに血液の中に入っていきます。なので血糖値をね、すぐに上げるんですけども、本当ならば、私たちはこの多糖類のようなね、でんぷん質、甘みのないものを体の中で糖に変えていく力があるんですね。幼児期の子供は体を育てる時期だっていう話がありました。体を育てるというのには、消化活動も含まれるんですね。子供はこの時期に様々な食べ物を消化していく。そのプロセスによって自分の消化器官、あるいは消化活動っていうのも発達させていってるんです。その時に本来私たちの体の中にあるでんぷん質、多糖類を糖に変えるっていう機能を使わない。そうなった時には、その体を育むっていうね、その発達を妨げるというふうに言えますよね。なので、その子供が体を育む時期だってことを考えた時にも、一気に血液に入って、体が糖を作り出すことをしなくてもいいような、精製された砂糖とか、単糖類とか、そういったものを体にいつも取り込むっていうのは、あまりいいことではないんじゃないかなというふうに考えられます。またこのね、自分の力でこういうふうに生み出した糖っていうのは、血液を強くするんですね。ゆっくりと消化吸収されていく中で得た糖分っていうのと、急に体の中に入ってくる糖分っていうのは質が違うんです。それによって免疫が強くなったり、あるいは免疫を弱くしたりするんですね。皮膚にね、かゆみが出たりとか、あるいはアレルギーの体質になったりとか、とにかくその血液の質を悪くするっていうのが大きな問題なんですね。 例えばそういった甘いお菓子、単糖類の多いお菓子であったりとか、果物なんかも二糖類のあたりに入るんですけども、そういったものを多く摂りすぎると夏場にね、虫刺されが多くなったりします。それは皆さん気をつけられるといいなと思うんですけど、公園に行って子供があんまり蚊に刺されるなって言ったら、血液がもしかしたら酸性に傾いてるかなっていうことをちょっと考えたりできるかなと思うんですけども、なのでやっぱりね、その時にも糖分の質、そして量っていうのが子供の体に大きな影響があるんじゃないかなというふうに考えられます。そしてまあ一番皆さんよくご存知かなと思うんですけど、砂糖っていうのはこう集中力の欠如とか、あるいは落ち着きのなさであったり、学習能力をね、低下させたり、そういった力がある、あるいは中毒の傾向があったりするということもよく言われると思うんですね。もちろんね、たまにであれば問題ないと思うんですけども、そのあまり質の良くない単糖類であったり、人工のね、甘味料であったり、そういったものっていうのは、本当に様々な影響があります。陰陽で言っても、陰性さっていうのがこの甘みですよね。強い甘みっていうのが多すぎると、やはり注意力が散漫になる、陰性さのあまり良くない面っていうのが出てくるっていうのは想像できるかなというふうに思うんです。なので、そういったところも考えると、やはりその砂糖っていうか甘みの質っていうのは、よく考えた方がいいなというふうに思うんです。で、そうは言ってもね、外で食べてきたり、人からもらったり、世界にはね、砂糖が溢れているので、そして子供になぜか大人は砂糖をあげようとするんですよね。それで逃れられないってこともあると思うんです。町内会のお祭りとか、どうしてもね、そういうこともあると思うんです。そういった時には一つね、注意して見てあげるっていうのが大事なことかなと思うんです。こういつもと違うようなね、砂糖がわーっと入ってきた時に、子供ってすごいテンションが上がっちゃったりするんですよね。そしてとっても不注意になったり、行動がちょっとね、こう大盤振る舞いになったりするんです。そういう時に割と怪我とかね、普段起こらないようなことが起こったりするので、そういう時にはまずこれはもらってどうだとかね、そのこんな砂糖をくれてどうだとかね、周りの大人に対して牙を剥くよりも、まずその食べちゃってる子供のね、方にちょっと気をかけてあげるといいかなというふうに思うんです。そうすることでね、防げるところもあると思いますので。続いて今度はその甘さっていうものがね、子供に与える影響っていうのはじゃあどういったことかなってことをお話ししたいと思うんですけども、先ほど言ったように私たちの体の中にあるでんぷん質を糖に変える力、これがとても大事になってきます。こういったその自分の体から糖分を生み出すというプロセス、それによってまず血液がね、健やかになり、強いね、免疫を生むっていう、その体にいい影響があったんですけども、こういうふうにして得られるそのプロセス、それによって子どもたちが自分の意思を育てていくっていうプロセスになるんですね。血液が強くなっていくっていうことが、まず一つの大きなポイントでもあるんですけども、というのも血液っていうのは、自我、私っていう部分に大きく影響するからなんです。それとともに、この自分の中で糖を生み出すというそのプロセス、それによって自分の体を使っていく、自分で何かをしていくっていうね、無意識のうちにその体を通して意志の力を育んでいるっていうふうに考えられているんですね。なのでなるべく自分の力で糖を生み出すような甘みの質、そういったものが子どもの成長にとっていい影響があるんじゃないかなっていうことが言えると思います。で、これね、子供には砂糖なんですけども、大人にとっては結構アルコールだったりするんですね。自我に影響するのが。なんとなくちょっとわかるかなというふうに思うんですけども、アルコールがあんまり自分の体に入りすぎると、我を忘れたりしますよね。自分の血がこうアルコールに乗っ取られたような状態というか、まあこれは余談ですけども、まあそれがね、子供の場合は砂糖なんだっていうようなことも、なんとなくイメージしていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。そして今度はこの甘みっていうものの性質なんですけども、私たちってこの甘みに満たされている時って体に力強さを感じるんです。というのも、私たちのこの肉体がどうしても糖っていうものを必要とするんですね。なので体に糖がないとやっぱり元気は出ないんです。つまりは体に糖があるっていう時には、体がこう力がみなぎってるというか、そういったことをね、体験するんですね。それが心にどういう影響を与えるかって言ったら、体を感じていくので自分という意識が強くなってきます。つまりその糖を自分の中で感じることによって、自分っていう意識がね、強くなってくるんですよ。なんとなくわかります？ 簡単に言うと、糖分をたくさん摂取する人っていうのは、まあ、我が強い。ちょっとね、飛躍した話かなというふうに思うんですけども、そういうこともね、言われています。砂糖をあまり多く取らない国の人っていうのは、控えめというか、そういった性質はあるんじゃないかなっていうのは、まあ、見ていて思うんですけども、まあ、さて、どうでしょうか。そしてもう一つ、その甘みの性質ですけども、五味っていうのがありましたよね。酸味とか苦味とか辛味とか、そういったものと比べてみると、どうでしょう。他の性質のものっていうのはちょっと体がこうギュッと引き締まるというか、ちょっと目覚めるというか、そういった感じがあると思うんですけども、逆にじゃあこう甘みっていうのを聞いた時にどういう印象があるかっていうと、こうなんとなくリラックスして包み込まれているような、こうなんか慰めたりとか、包容力があるというか、そういったこうね、なんとなくこう安心できるっていう味は甘みだと思うんですね。まあ母乳なんかも考えてみても、母乳っていうのはこううっすら甘いですよね。そういったものが自然と私たちの体から出てくるっていうのは、やはりその子供にとってそういった味覚が大事だから、やっぱり人間とか生き物が自然とそういった自然な甘みのあるものを出してると思うんです。そうじゃなかったら、もしかしたらおっぱいは軽い塩気があってもいいと思うんですよね。食べ物によってはそういう塩気が出てきたりもしますけども、そういうことも考えると甘みっていうのは何かこう特別なこう包み込むような性質があると思うんです。なので甘みっていうのが必要なのはわかるんですけども、体の中でこう力強さを感じられたりする。私たちとしてやっぱ心地いいんですね。体でも心でもその甘みっていうものが入ってくるとこう心地よく感じる。それが一つ中毒の傾向をもたらすゆえんでもあるんですね。で、それは悪いことではないと思うんです。やっぱり必要だっていうのがどこか本能の中にあるので、甘みに対して執着してくるところがあると思うんですけども、だからこそやはりその甘みの質、そして取り方、節度、そういったものを意識していくっていうことが大切なのかなというふうに思います。そういうわけで甘み、じゃあどういうふうにして選んでいったらいいんだろう。甘みっていうのはどういうことが大事なのかといったら、もう何度も言いますけども、甘みを自分の体の中で作り出すことができる。その構造がとっても大事なんです。なので私たちがそういった力を使うことができるように、そういった甘みの質を選んでいきたい。そしてまたね、そうじゃないものを食べた時には、なるべくね、気をつけてあげる。血液が酸化してるんじゃないかとか、そしたらそういったものを中和するようなね、食べ物を取ってあげるとか、そういったことができるというふうに思うんです。またその甘みの性質っていうのを生かしてね、落ち着きのない子供なんかにはなるべく控えてあげるとか、あるいは逆にこう、落ち込みやすいような子供には癒してくれるような力もあるのでね、少しそういったものを足してあげるとか、この甘みの今の質、影響っていうのを、考えていきながら、甘みの取り方っていうのを皆さん考えていけたらいいのかなというふうに思います。続いてその中で甘みの種類と特徴っていうのをご紹介しています。いろいろとね、米飴とか甘酒とか、皆さん聞いたことあるでしょうか？なかなかマクロビオティックなんかをやらないと、米飴なんかも手に取るチャンスがないかなというふうに思うんですけども、日本でしたら優しい甘みというと、米飴なんかが使いやすいかなというふうに思います。よく未精製のね、てんさい糖は使ってもいいって言ってるっていうようなことを聞きますけども、確かに精製された白いお砂糖と比べると、いいんですけども、やはり砂糖は砂糖なので、これならいいんだっていうふうにして、たくさん取ってしまう。やっぱりこう適量を自分で判断していく。これだったら何も考えないでいくら使ってもいいんだわってことはないかなっていうことは、皆さん知っておくといいかなというふうに思います。で、よくこのね、これだけたくさん米飴とか、じゃあメープルシロップとか、今ではね、いろいろアガベシロップとか、いろいろないいものがありますけども、そうすると、じゃあ一体どれを使ったらいいんですかっていうようなお話がよくあるんですけども、基本的にはやはり甘みのこう穏やかな米飴であったり、甘酒であったり、使いやすいなと思うのはメープルシロップであったり、ドライフルーツとか、 で、そしてまあ補助的に未精製の甜菜糖なんかを使うのが日本ではいいのかなっていうふうに思います。まあなぜメープルシロップかというと、まあこれが寒冷地域で取れるものだからで、逆にね、アガベシロップとかココナッツシュガーっていうのは、南国の方で取れますよね。なので、そこまで、頻繁に取り入れなくてもいいのかなというふうに思うんですけども、ただもちろんそれぞれの良さとか、性質とか、効能とか、そういったものがあるので、それに合わせて使っていけたらいいかなというふうに思います。で、もう一つには今言いましたように、これがどこの産地で取れて、どういう、こうね、体を温める方向なのか、冷やす方向なのかっていうところをまず見る。そしてあとは、自分がその今甘みを使うときに、どういうことを目的にしたいのかってことがね、はっきりすると、また選ぶのが簡単だと思うんですね。自分は今ちょっと栄養素重視でいきたいから、黒糖にするわとか、今私はエネルギーをね、重視したいから、やっぱり甜菜糖の方がいいと思うとか、そういったことがね、あると思うんですよ。そういったふうに自分のね、目的をはっきりさせる。それが甘味を選ぶところで大事かなというふうに思います。最後に、おまけで蜂蜜の話っていうのも載せています。蜂蜜っていうのはこの甘味の中に入れなかったんですね。というのも蜂蜜は、とても特別な力があるというふうに考えられているからなんです。マクロビオティックでは単にね、陰性が強いとか、あるいはこれも蜂が運んでくるから動物性だとか、いろいろそういったことで避けられていますけども、海外の方だと割と健康的な食べ物としてよく知られていて、日本でもまあ蜂蜜は健康的な食べ物として自然療法なんかでも使われると思うんですけども、今回ここではちょっと人知学の視点から、なぜ蜂蜜っていうものが特別なのかってことについてもお話ししています。確かに、六角形の形をした巣を作っていく、この六角形っていうのはどういう意味があるんだろう、どういうエネルギーがあるんだろう、そんなことを考えると確かに蜂が作り出すこの蜂蜜っていうのはとても特別な力があるんじゃないかっていうことがなんとなく想像できるなというふうに思います。これは一つのアイデアなんですけども、よろしければご覧になってほうなるほどっていうふうに思っていただけるといいのかなというふうに思います。今回は甘みってことについて様々な角度でお話ししてきました。甘みっていうのがどれだけ私たちの体に、あるいは子どもたちの体、そして心に大きな影響があるのかってことがお分かりいただけたかなというふうに思います。けれど同時に私たちの体になくてはならないものが甘みでもあるんですね。なのでぜひこの甘みの種類あるいは甘みの特徴っていうものをよくご覧になって自分の中でどういったものが必要なのか、どういったものを今取り入れたいのか、そういった視点を持って、様々な場面でいろんな選択肢が生まれるといいかなというふうに思っています。